ブルブルブルブルブルブルもしもし佐藤ですけれども、ということでこの番組は私佐藤がですね、あなたとお電話をするようにお話をしていく番組となっております。トイストーリー5見てきまして、はい、で事前に言っておくと、私はそのトイストーリー1、2、3大好きで、4はハマらなかったタイプです。はい、っていうのを事前に言っといての、トイストーリー5のちょっと感想をネタバレなしでちょっと喋っていきたいなと思うんですけれども、よかったよかったよ、トイストーリー5。4をこう見てない人は見てほしいなって思うし、でもあんまり良くなかったんでしょって思う人ももちろんいると思う。だから、その無理に見ろなんては言わないけど、その見といた方が5も楽しめるよっても思うし、先にね、結論を言わせてもらうと、なんか、1、2、3の良さも残しつつ、3と4を、こう、なんか、つなぐ存在みたいな。うん。なんか、そういう、こう、とんかつで言うと卵のつなぎの部分みたいな、そう、なんかハンバーグで言うとパン粉の部分みたいな、なんかそういうこうつなぎの、なんで料理で例えてるのか分かんないけどさ、そう、でもなんかそういうこう、なんか4をこうダサ作にしないぞという強いこう心意気を見たような気がします。うん、それがいいのか悪いのかはまあちょっと置いといてなんですけど、でも個人的にはすごくまとまっていたし、その5自体がだし、その新しく出てくるキャラクターも別に、そのなんて言うんだろうな、前作はちょっと前作もまあ別に新キャラについてはそんななんかうんとは思わなかったけど、でもなんかこう、おー、いきなり出てきたなみたいな感じでもなかったし、うん、だしなんかそんなになんて言うんだろうな、こう嫌味じゃなかった。うん、なんか1、2、3ってこうちゃんと悪役、まあ4もね、悪役という悪役がいたんだけど、でもなんか憎めないみたいな、うん、感じだったんだけど、今回は悪役っていうほど、そのもう本当にザ悪役みたいな、そう、3のあのロッツォ、そう、紫色のあのぬいぐるみいるじゃん、うん、あいつみたいな、なんか本当にザ悪役みたいな悪役がいなかったから、そう、なんか巷ではね、珍しいなんて言われてたりもするけど、別にでも、ワン、ツー、スリー見てた感じと、まあ、その別に珍しいっていう感想は正直思わなかったけど、でもなんか、うわ、懐かしいなって思った。5を見て。なんか4で感じなかった、わあ、これがトイストーリーだよなっていう、あの感覚が5にはあった、うん、これは本当に確かで、なんかなんだろうな、4を見てた時はずっとなんか頭に内容が入ってこないっていうか、今私は何を見せられてるのみたいな、何を見させられてるんだっていう感覚がすごいあって、これは正直私ディズニープラスも入ってるんですけど、それで4を見た時、なんかその劇場で見た時に、なんか自分がちょっと価値観が、そう、なんか1、2、3のこうなんだろうな、昔のその感動みたいなのに引っ張られて4をこう、なんて言うんだろうな、まあちょっとこう斜めに見ていたのかもしれないなと思って、改めてディズニープラスで出た時に見たんですよ。それでもなおやっぱり4はっていう、なんかウッディの発言とか行動もってなったし、なんかボーの行動もってなったし、なんか何見させられてんだろうこれみたいな、なんかそういう感情がずーっとあって、そう、だからなんか単純に面白いってならなかったんだよね。 なんか常に考えちゃうというか、何をこれは何を求めているのか、何をこう感じなければいけないのかみたいな、なんか純粋に映画トイストーリーというものを楽しむというよりは、何かのメッセージ性があるのかみたいな、ずっと考えながら見なきゃいけない映画で、個人的にはすごく疲れるというか、なんか3までのこう何も考えずにトイストーリーの世界に浸れる映画だったかって言われると、4は正直私の中では違っていて、うん、っていう感じだったんだよね。でも5に関してはもうなんか1,2,3 のあの、わトイストーリーだっていう、あトイストーリーの世界見てるっていう感覚のままずっと最後まで見れたから、まあ途中ね、そのおやおやって思うシーンもあったよ。まあそれはそのネタバレありのあの感想で言わせてもらいたいんだけど、そうっていうのもあったんだけど、でもこう全体的にはすごくまとまっていて、あとね、その私吹き替え版で見たんですけど、やっぱりその声が、そうウッディ、バズ、ジェシーとか、だから軒並みみんなやっぱりずっと同じ声優さんでやってるから、なんかそれも改めて嬉しくて、なんかこの間そのケロロ軍曹のさ、あの話チラッとしたと思うんだけど、なんかそれもしたかな、もしかするとあのしてないかもしれないんだけど、そう撮ったけど一気してるかもしれないまあその辺はねあれなんだけど、そうでもなんかケロロ軍曹のちょっとこう一文字があったじゃん、声優さんがうんたらみたいな、そうなんか声優さんももうお年だからね、そうその声優が一斉交代するみたいな話も出ている。やっぱりその長年作品が続けるとこう声優交代ってどうしても仕方がないところだとは思っていて、だから正直今回がトイストーリーも、まあ、6がね出るんだとしたら、もう声優さんはまあここが最後かなとも思う感じではあった。うん、でもなんかずっとあの声がいいなとも思いつつ、そうなんか嬉しかったね、それに関しては。うん、あとね、そのゲスト声優さんがあの出てるんだけど、あの佐野勇斗、ミルクの佐野勇斗のスマーティーパンツっていう役のね、そうあの佐野勇斗さんがやってるんだけど、その人がめっちゃ上手くて私最初さ普通にプロの声優さんがやってんだなと思ってて、そうでなんかすっげー上手いのこの人と思って、誰なんだろうと思ってて、そうでさあのそれに絡む新キャラがねさらに2キャラいるんだけど、そうその人が井上和歌で合ってる？井上凪さんでした。失礼いたしました。乃木坂の方だったんですね。私はあのグラビアをやられているあの井上間違いしてました。すいません。グラビアの方かと思ってました。すいませんでした。あとそのもう一人があの令和ロマンの松井けむりさんでやってて、そう二人はもうザそのゲスト声優みたいな感じで、そうであともう一人あの広瀬アリスちゃんがあのリリーパッドっていうね、あの今作でもとても大事な役の声をされてるんだけど、そうその3人はもうあゲスト声優だなっていう感じ、そうなんか温かく見守ろうねっていう感じだったんだけど、そのスマーティパン佐野勇斗だけなんかガチで上手で、普通になんかなんでこんな上手いのみたいな最初そのエンドロール見た時に3度見ぐらいしちゃって、あれスマーティーパンチ佐野勇斗ってどの佐野勇斗、あの佐野勇斗好きすぎて滅の佐野勇斗と思って、すんごいそのもうハテナが浮かびまくっちゃったんですけど、そうなんかオーディションの時にねあの台本渡されて、あの絶対に練習しないでくださいって言われたんですけど、僕あのすごくね不真面目なんで もう超絶練習していきましたって言ってて、めっちゃ面白いこいつと思っていいとこあんじゃんと思っていやでもね、そのなんか練習の成果があったというか、とてもそのなんて言うんだろうな、ハマっていた、なんかすごく彼の声があったことでさらに素敵なキャラになっているなという気がしていて、なんか佐野勇斗でよかったなって思う感じでしたね。だから本当にそのなんか唐沢さん、所ジョージさんみたいに、なんかこう最初はゲストだったのかもしれないけれど、そのメイン声優として、なんかあ、この所さんのバズがいいよなみたいな、唐沢さんのウッディがいいよなみたいな感じにすごくなっていた気がして、うん、なんかスマーティーパンツ佐野勇斗でよかったなみたいな、すごいいいのよスマーティーパンツが、マジで本当に、なんかキャラクターなんかね、あのズートピアのニックみたいなね、なんかキャラなんですよ、すごくいいんですよね。だからそう、なんかすごくこうさらに声が相まっていいキャラに仕上がっているんじゃないかなと思いました。あとなんかこう主人公がね、まあ今作はどっちかというとこうウッディバズとかいうよりもこうジェシーに焦点が向いていて、それもねまたなんか良かったんだよね。なんか全体的にすごくまとまっていて、そうっていう感じだったので、私的にはあの見たいな、でも4があったからなって思う人は、あの絶対見に行ってほしい、てかぜひ見に行ってほしいなと思います。気になってる人もね、ぜひ見に行っていただければなと思いますし、なんか後悔しないと思う絶対。ああ面白かったって本当に思えながら、あの映画見終わることができると思うので、いやぜひね見に行ってほしいなと思います。いや本当面白かった。ということで次回はね、あのネタバレありで喋っていきたいので、よかったらね次回も聞いてくれると嬉しいわ。じゃあねバイバーイ。